障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。私は今住んでいるところに引っ越してきて丸1年になるんですが、つい最近、自宅から歩いて10分くらいかな、ずっと気になっていた銭湯に初めて行ってきました。やっぱり大きな湯船っていうものはいいですね。気持ちがいい、体も温まりますけども、そこにいる人たちもすっごいあったかいなって感じました。娘と一緒に行ったんですが、皆さん目を細めて、かわいいね、何歳と声かけてくださったりとか、帰る時にはさようならとか、お先にって挨拶してくださったりとか、まあ、私はこの銭湯の独特の雰囲気が幼い頃から大好きでしてね、そんな私の、遺伝子を受け継いだのでしょうかね、娘も4歳ながらに、銭湯は最高だねって風呂上がりにヤクルトクビクビ飲みながらつぶやいていて、思わず吹き出してしまいました。間もなくやってくる11月26日はいい風呂の日ということで、心も体もポカポカで過ごしたいなと思います。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、社会福祉法人世田谷ボランティア協会から福祉事業部部長の山内聡さん、そしてケアセンターフラットの施設長井出智之さん、そして今回はもうお一方です。そのケアセンターフラットに通っていらっしゃる鍋山和彦さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
世田谷ボランティア協会は、世田谷の町に暮らす人々によって支えられている民間のボランティア団体として、ボランティアの参加者とサポートを希望する人々をコーディネートしたり、学校での体験教室や授業協力、あるいは災害時のボランティアなど幅広く活動を行っています。前回は普段の活動内容についてなど、いろいろお話を伺いました。今回はより具体的なエピソードとして、ボランティアの支援を受けている方のお話もお伺いしたいと思います。ということで、鍋山さんがここで登場、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よかった。ちょっと緊張してらっしゃるのかなと思ったんですが
大丈夫です、安心してください。
本番では強いですね。鍋山さんは、そのケアセンターフラットに何歳ぐらいから通われていらっしゃるんですか？
42歳の時に、交通事故に遭いまして、それで病院を各地転院しまして、フラットの人が、あなたはここを退院したらうちの施設に通うことになるんですって言われまして、それで行きました。
フラットの施設長井出さん、鍋山さんはどんな存在でしょうか？
そうですね、私が鍋山さんと最初に出会ったのは10年くらい前なんですけれども、その時はもうフラットには通っていらっしゃらなくて、ボランティアのような形でいらっしゃってたり、時々フラット遊びに来ていただく方なんですけど、10年ご一緒させていただいて、一番大きな印象は、ずっと変わってないっていうことなんですよ。
どういう意味で？
成長がない。
いや、見た目もってことですよね。
見た目もそうなんですけれども、なんていうんですかね、いろんな利用者さんに、気さくに話しかける性格だったりですとか、その場をちょっと明るくするようなことですとか、時々親父ギャグのようなことを言って冷たい空気にしたりですとか、そういうフラットの中でもすごく、目立つ存在と言いますか、
ムードメーカー
と言いますか、そういう存在です。
どうでしょうか、鍋山さん、そうやって言われてますけども。
いや、そう、おっしゃる通りでございます。
おっしゃる通りでございます。ボランティア支援を受けるにあたって、何かエピソードみたいなのってあったりしますか、鍋山さん？ 井出さんに振っちゃっても大丈夫なんで。
じゃあ井出さんお願いします。
鍋山さんとのエピソードみたいなのってありますか？
そうですね、うん、もともとお仕事をされていて、うん、事故に遭われた後から、
はい、
復職をしたいというご希望をずっとお持ちでいらっしゃったので、うん、当初は私ちょっと鍋山さんとはまだ関わっていなかったんですけれども、うん、まあ仕事への復帰に向けて、
はい、
日常生活を整えたりですとか、うん、入院中に落ちてしまった体力を戻したりですとか、
うん、
あとやっぱり体が少し動かなくなったという悩みをずっと抱えていらっしゃったので、
うん、
いろんな医療職の力を借りながら体を動かす訓練をしたり、
うん、
会社に時間通りに通う訓練をしたりというようなことで、うん、まあ、とにかく仕事への復帰を目指してずっと訓練をされていらっしゃいました。
うーん、何か思い出みたいなのってありますか？
お世話になりました。
リハビリって辛い
って。
痛い。あー、でもそうですよね。でもその繰り返しですからね。山内さんも鍋山さんとは面識がある？
よくありますもん。よくあります。長年の付き合いです。
あ、そうなんですね、
はい、
どういった印象をお持ちですか？笑ってるけど。
僕が結構密に関わったのは、
はい、
あれですよね、ベッドから落っこってさ、骨折して、それで一回会社を復職、その前事故にあって、
はい、
その後復職をされて、
うん、
その後ベッドから落っこって、
はい、
その時はよく僕はねえ
ねえ
懐かしい。
懐かしいですね、
はい、
その時はすごい密に関わってました。
あ、はい、また骨折されてしまったって感じですか？
そうですね、事故の時の、うん、骨折に比べたら、
うん、
事故はもう全身骨折、まあね、はい、全身なので、
うん、
だったのですけど、その時は、
うん、
どこだっけ、その鎖骨、
腰
の骨折だったよね。
あ、
うん、でもまあちょっと手術してっていうリハビリも必要で、はい、で体力を戻すために、
うん、
まあ私フラットに通いながら、
うん、
まあ、私がちょっと支援してっていうエピソードで、その間いろいろありましたね。
ありがとうございます。
なんかすごい並々ならぬことがあったんじゃないかっていう。
ちょっと通うために、
はい、
あれ支店が変わったんだっけ、あの時に会社が変わったんだっけ、で通勤の練習したじゃん何回も。
ああ、
そう、板橋から今度、
うん、
どこだっけ、江戸川橋の会社も変わったんですよ。
大丈夫です、大丈夫、ちゃんとやります。同会社と言いますか。
そうですね、大きい会社なので、その体の状態に合わせて新しいところに移動したんですけれども、はい、
うんうん、
ちょっとね、覚えるのがやっぱり事故の後苦手になっちゃいましたよね、
はい、
やっぱそういうところも影響があったんですね、うん、
とても事故の影響があって、うん
うん、
何回も僕と乗り換えの練習をして、
うん、
しましたよね。
そっかそっか、
途中寄り道してましたよね、いつもね。
世田谷ボランティア協会っていうのは移動支援みたいな、そういうこともやったりはするんですか？
やっています。
あ、
はい、
うんうん、
で先ほどの高次の機能障害の方は、
はい、
記憶に障害を持たれる方も多くいらっしゃるので、
う
ん、
はい、
道を覚えたりとか新しいことを覚えることがとても苦手になってしまう方が多いです。
そうですね、
はい、
うん、
鍋山さんもやっぱりそこら辺はちょっと苦手になってしまっているところがあるので、はい、
うん、
視点が変わった時の支援はしています、はい、
なるほど。いや、今は鍋山さんはしっかり乗り換えもできている感じですか？
さあどうでしょう。
今は会社は、
うん、定年退職しました。
あ、そうなんですか、はい、っていうことはもう60
になりまして。
言えないですね、若い。
あ、そうですか、ありがとうございます、う
ん、いつもねギャグをねかましてらっしゃるから、多分そういうところで若い草が保たれてるのかも分かんないですけども。まあそんな鍋山さん、ぜひねここでリクエスト曲おかけしたいんですが、
はいはい、
鍋山さん好きな曲ってありますか？
Do As Infinity の、
うん、はい、
冒険者たちをリクエストいたします、
はい、それでは鍋山さんのリクエスト曲おかけしたいと思います。 Do As Infinity 冒険者たち、
レッツホネタラ。
鍋山さんからのリクエスト、 Do As Infinity 冒険者たちでした。
何最後言ったの？
レッツ
骨だろ。マサキが言ってじゃん、
なんか言ってましたよ ね、うん、
坂井正明さん、
あ、そう、うん、言ってた。
本日のゲストは社会福祉法人世田谷ボランティア協会から福祉事業部部長の山内聡さん、そしてケアセンターフラットの施設長井出智之さん、そしてフラットに通っていらっしゃる鍋山和彦さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。よろしく
お願いします。
鍋山さん、絶好調になってきましたねちょっと乗ってきた感じですかね。温まってきましたでしょうか。
暖気運転が完了しました
すごい、でも面白い方ですね。
そうなんですね。
先ほどもね、井出さんもおっしゃってましたが、ケアセンターフラットの、まあ、本当明るいムードメーカーということで。
ただ父さんって人、同じリオさん。
それもダメだな。それはダメ。絶対ダメ。い
や、その人が俺のことはつまんでて、ちょっと言うんですよ。
なるほど、なんかそういうね、いい関係のライバル関係みたいな感じでね、うん、いらっしゃるんですね。はい
長年同じぐらい通われている方がいらっしゃって、はい、うん、その方とはね、
なるほど、
ちょっとお会いすることがあるので、
うんうん、いやでもだからフラットに行けば永山さんもいらっしゃったりして、皆さんすごいこう和気あいあいとリハビリに取り組んだりとか、そういうことされているんだなっていうのが分かりますよね、うん、こういう雰囲気なんだろうなとか。今は多少緊張されてるとは思うんですけどもね、
かなり緊張して、
あ、そうだったんですね。
なんかガクガク、足がガクガクして
なんか なんちゃら事件みたいなのがあったんですか、この前は。
あ、はい、なんちゃら事件、まあ、この間というか、はい、先ほどお話しした、うん、通勤の支援をしてる時に、
はい、
永田町のね、
うん、ジューススタンドで、うん、毎回ね、行くたびに寄るんですよ、
ジューススタンドに。
そうそうそう、そこの美味しくて、
通勤前に。
そうす、
うん、時間がギリギリになったりとか
はい、はい、
でもそこは崩さないんだよね
あ、やっぱりね。
そう
だから朝から元気つけたいじゃないですか。
あ、なるほど、ちゃんとそれはあるんですね、はい、鍋山さんの中でもね、はい、ちなみにお気に入りのジュースは何だったんですか。
あの頃は、まあ、うん、オレンジジュースとかマンゴージュースとか、
あ、フレッシュですね、はい、やっぱね、絞りたてだったね。
あとキウイジュースとか
キウイジュースいっぱい出てくる
みんな美味しかったんですよ。
そうですよね、はい、週替わりだったりね、いろいろ季節でね、はい、ジューススタンドって出る
のが、ね、スイカがあったよね。スイカ、
あ、
スイカあったよ、
バナナもあったし
時間がないって言ってる時間がないって言ってんのに夜よね、
うん
うん、本当に面白いですけど、ね、まあ、障害のある方だったり高齢者の方だったりシングルマザーだったり、まあ、日頃からサポートが必要な方は普段からボランティアスタッフの方を頼りにしていらっしゃると思うんですけども、一方でこうボランティアっていうのは、まあ、あくまで無償で行っている活動っていうこともありますし、その支援の難しさっていうこともあると思うんですけども、そのあたりはいかがでしょう、山内さん。
はい、さまざまな方が、まあ、いらっしゃいます。フラットには先ほど言った中途障害、はい、人生の半ばで障害になられた方もいらっしゃいますし、ポート世田谷というところは、うん、心にちょっと病を抱えてしまった方もいらっしゃいますし、うん、いろいろな方が、まあ、いろいろな形でご相談があります。で、まあ、少しでも一番大切にしていることは、
はい、
まあ、その方の何々したい、
うん、
働きたいとか、
うん、
安心して暮らしたいとか、
うん、
一人暮らししたいとか、
うん、
そこに、まあ、寄り添ってですね、
はい、
一緒に考えていくということを大切にしてます。
うん、この人のことをすごい心に残ってるなみたいな、そういう方っていらっしゃったりします。もちろん鍋山さんはそうなんですけども、うん、なんかそういうエピソードとかがあったら教えていただきたいなって。
あ、多くの方がいらっしゃるので、さまざま思い出はありますけれども、
うん、
ね、うん、そうだな、今パッと言われて、うん、ちょっと考えてる間にじゃあ井出さんに少し何か話してもらおうかな、
う
ん、
そうですね。
いや、ちょっと誰か特定の方っていうのはすごく難しいんですけれども、
まあ、そうですよね、
さんとか
名前出た
オールカットだよ今
の強烈なキャラなんですよ。
あ、まあそうですか、うんうんうん、まあね、鍋山さんをね筆頭に
さんを人に
だからそこだから名前は言わないでって言ってるじゃん
まあでもね、本当に明るくていいですよね、鍋山さんはね、うんうん、そうだ、井出さん、
はい、
職員募集って
についてちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、そうですね、はい、ケアセンターフラットではですね、今正規の職員を募集しておりまして、ハローワーク等にも求人を出しておりますので、一緒に働いてくださる方、ぜひぜひ応募していただけたらと思います。それからまたボランティアさんとかもですね、いつでもお受け入れしてますので、もしちょっとやってみたいというご興味のある方がいれば、フラットの方に直接お電話いただいてもいいですし、ぜひぜひご連絡いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。そして11月は、先日ご近所市も開催されましたけども、また今後だったり、1年後ぐらいにまた開催されるようなイベントみたいなのとかがあったら、ぜひ教えていただきたいんですが。
はい、前半の、収録の時にお話しさせていただいた極楽フェスっていうのは、
はい、
下浜地区でやっていて、来年の4月ですけれども、一応開催の予定になっています。
はい、
また必要であれば、なんかこうチャンスがあれば、ぜひ FM 世田谷さんでも、告知をさせていただいたりとか、
はい、
できればというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、楽しいですけども何か言い残したことありませんか？
まだしないから
そういうことじゃない、ね、でも鍋山さんもすごい楽しくフラットに通ってらっしゃるんだなってすごい伝わりましたし、これからもいろんな人の心を照らして、
はい、
そういう存在になっていただきたいなと思いますので、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、たくさんのお話、貴重なお話ありがとうございました。本日のゲストは社会福祉法人世田谷ボランティア協会から福祉事業部部長山内聡さん、そしてケアセンターフラットの施設長井出智之さん、そしてそのケアセンターフラットに通っていらっしゃいます鍋山和彦さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。七
重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は10月13日駒沢公園で行われたスポーツの日記念イベント、駒スポプレイパーク2025を取材しました。公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が管理する駒沢オリンピック公園総合運動場では、子どもから大人までスポーツで作る東京の未来というスローガンのもと、誰もがさまざまなスポーツを楽しく体験していました。現在開催中の東京2025デフリンピックの陸上競技体験や、思いっきり体を動かせるボーネルンド、赤外線銃で仲間と一緒に戦う大人気のフラッグハント体験など、子どもから大人まで気軽に楽しくスポーツに触れられるコンテンツが盛りだくさん。陸上の競技体験に参加していた小学生にお話を伺いました。
じゃあ僕インタビュー大丈夫かな？大丈夫です。
半田宗次郎です。
はい、おいくつですか？
11歳です。
小学生
です。
はい、今日は今何を体験してきたんですか？
今日はバスケットボールと卓球と陸上のやつをやりました。
デフ陸上のやつは今走ってみたと思うんですけど、どうでした？光でこう合図をしてお尻出したという体験は初めてですか？
初めてです。難しかったです。
うまくできましたか？
ちょっとだけ目標達成できなかったな。
目標はどんな目標だったの？
1.87 超えたいな。
タイムね。普段は陸上はやってるんですか？
普段はやってないです。
でも走るのは好きなの？
好きです。
はい、どんなものを今からやろうと思います
か？多分車椅子のやつをやろうかなと
思います。どうもありがとう。ありがとうございました。
スポーツの秋、デフリンピックも開催中。観戦は事前登録などの必要なく無料でできますので、ぜひ会場に応援に駆けつけてくださいね。詳しくは東京デフリンピックで検索してください。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、
障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。いやー、鍋山さんのキャラクターがすっごく光ってましたね。そして山内さんと井出さんとのやりとりもなんだかほっこりしました。仲の良さが伺えましたね。世田谷ボランティア協会の皆さん、ありがとうございました。さあ、ここで今年の5月のスマイル情報局でご紹介した世田谷区深沢にある就労継続支援 B 型事業所アンからのお知らせです。現在アンではチラ見で OK 見学会を開催中です。障害者支援 B 型事業所がどんなところなのか、どんな人が通っているのか、同じ地域で生活している皆さんに広く知ってもらうための企画です。飲み物とお菓子もご用意しているようなので、これまで興味があったけれど勇気がなかったっていうあなた、この機会にぜひ気軽な気持ちで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。チラ見で OK 見学会は12月26日金曜日までの平日、午前10時から14時30分に開催しています。なお12月5日金曜日のみお休みですのでご注意ください。参加をご希望される方は公式ホームページのお問い合わせフォーム、または電話 03-3702-5523 03-3702-5523 までお申し込みください。お名前とご希望の日程を必ずお伝えくださいね。そして番組でも皆様からのメッセージ募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com まで、こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。